永井荷風作鐘の声。住み古した麻布の家の2階にはどうかすると鐘の声の聞こえてくることがある。鐘の声は遠すぎもせず、また近すぎもしない。何かものを考えている時でも、そのために妨げ乱されるようなことはない。そのまま考えに沈みながら静かに聞いていられる音色である。また何事をも考えず疲れてぼんやりしている時には、それがためになおさらぼんやり夢でも見ているような心持ちになる。西洋の詩に言うゆりかごの歌のような心持ちのいい柔らかな響きである。私は響きの渡ってくる方向から推測して、芝三内の鐘だと決めている。昔芝の鐘は切通しにあったそうであるが、今はそのところには見えない。今の鐘は増上寺の境内のどの辺から突き出されるのか、私はこれを知らない。私は今の家にはもう20年近く住んでいる。初めて引っ越してきた頃には、近所の崖下にはかやぶき屋根の家が残っていて、昼中も鶏が鳴いていたほどであったから、鐘の音も今日よりはもっとたびたび聞こえていたはずである。しかしいくら思い返してみても、その時分鐘の音に耳を澄ませて物思いにふけったような記憶がない。10年前には鐘の音に耳を澄ますほどふけ込んでしまわなかった家でもあろう。しかるに震災の後、いつからともなく鐘の音は昔覚えたことのない響きを伝えてくるようになった。昨日聞いた時のように、今日もまた聞きたいものと、それとなく心待ちに待ち構えるようなことさえあるようになってきたのである。鐘は昼夜を問わず、時の来たるごとに継ぎ出されるのは言うまでもない。しかし車の響き、風の音、人の声、ラジオ、飛行機、蓄音機、さまざまな物音に遮られて、めったに私の耳には達しない。私の家は崖の上に立っている。裏窓から西北の方に山王と氷川の森が見えるので、冬のうち西北の藤おろしが吹き続くと、崖の竹やぶや庭の木がものすごく騒ぎ立てる。窓の音のみならず、家屋を揺り動かすこともある。季節とともに風の向きも変わって、春から夏になると隣近所の家の戸や窓が開け放されるので、東南から吹いてくる風につれ、四方に沸き起こるラジオの響きは、朝早くから夜も初行に至る頃まで私の家を包囲する。これがために鐘の声はひとしきり全く忘れられてしまったようになるが、するうちにまた突然何かの拍子に私を驚かすのである。この年月の経験で、鐘の声が最も私を喜ばすのは、二三日荒れに荒れた木枯らしが短い冬の日の慌ただしく暮れるとともにぱったり吹き止んで、寒い夜が一層寒く一層静かになったように思われるとき、つけたばかりの灯火のもとに一人夕げの箸を取り上げるとたん、コーンとはっきり最初の一月が耳元に聞こえてくるときである。驚いて箸を持ったまま 思わず音のする彼方を見返ると、底光のする神秘な夜の空に、宵の明星の影がたった一つ寂しげに浮いているのが見える。枯れた木の梢に三日月のかかっているのを見ることもある。やがて日の長くなることがやや際立って知られる暮れ方。昼はすでに着きながらまだ夜にはなりきらない頃、読むことにも書くことにも生み果てて、これから明かりのつく夜になっても何をしようという目当ても楽しみもないというような時、ふと耳にする鐘の音は、机に頬杖をつく肘のしびれにさえ心づかぬほど、らちもない昔の思い出に人をいざなうことがある。死んだ友達の遺書など、慌てて取り出し、夜の更け渡るまで読みふけるのもこんな時である。若葉の茂りに庭のみならず、家の窓もまた薄暗く、ことにぬか雨の雫が端へから音もなく滴る昼過ぎ、いつもより一層遠く柔らかに聞こえてくる鐘の声は、鈴木春信の古き版画の色と線とから感じられるような疲労と倦怠とを思わせるが、これに反して秋も末近く、人よさごとにその力を増すような西風に、途切れて聞こえる鐘の声は、屈原が素地にも例えたい。昭和七年の夏よりこの方、世のありさまの変わるにつれて、鐘の声もまた、私には、明治の世には覚えたことのない響きを伝えるようになった。それは、ニンニクと定語の道を説く静かなささやきである。山陽も芭蕉もピエール・ロチもラフカジオ・ハーンも、おのおのその生涯のある時代において、この響き、この声、このささやきに深く心を澄まし耳を傾けた。しかし歴史はいまだかつて、いかなる人の伝記についても、隠々たる鐘の声が奮闘釉薬の規制を上げさせたことを説いていない。時勢の変転していく不可解の力は、天変地異の力にも勝っている。仏教の形式と仏僧の生活とはすでに変じて、芭蕉や範らが仏事の鐘を聞いた時のごとくではない。僧が夜半に起きて鐘をつく習慣さえ、いつまで昔のままに続くものであろう。たまたま鐘の声を耳にするとき、私は何の理由もなく、昔の人々と同じような心持ちで、鐘の声を聞く最後の一人ではないかというような心細い気がしてならない。昭和11年3月。